101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
3週続けてという感じで、また今日、郷土資料館にやってまいりました。ただし、前回、その前は、新しく課長になられた兵谷さんのお話をお聞きいただきましたが、今日は、郷土資料館の学芸の仕事をやってらっしゃる西尾さんに、お願いしてお話を聞きたいと思います。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもお世話になります。
ありがとうございます。
また、いつでも突拍子もないことを西尾さんにはお聞きするので今回はこう誰でも知ってそうで、
はい、
本当はよく分かってないのちゃうかなと、まあこれは僕だけのことかもしれませんそんなことを話題にしたいと思いますが、それはね、
はい、
お正月に始まる暦の1年、
はい、
というのと、はい、1月1日から1年大晦日まで、
はい、
それと4月に始まる年度というのがありますやん、
はいはい、
で新年度は4月からっていうのが、まあ、普通ですわね、
はい、
これはなんでやろうなとふと思ったんです
はい、はい、
というのは最近急に湧き出したような話で、子供が学校へ4月から行けてない、
はい、
今度6月から始まってもあんまり時間ないなと、これもういっそのこと9月からにしたらどうやっていうな話が出てますやん、はい、9月新年度し、はい、論っていうんだ。それを、まあ、それができるかどうかは別ですよ。これはなかなか難しいやろうなと思いますけど、はい、そのことを聞いたときにね、
はい、
4月から新年度ってなんでやっていう、僕も素朴な疑問を持ったんです。はい、まあ、そっから一つ、暦のことで前にもお話しした西尾さんに一遍聞いてみようと思ってやってきたんで、
はい、
そんな話聞かせてください。4月1日が新年度の始まりというのは、
はい、
どんな理由で、いつ頃から始まったものですか？
私たち市役所で仕事をしていますので、
はい、
会計年度という、一つの単位がありますね。はいはい、で、これは4月1日から始まります。
うんうんうん、
で、この考え方が、日本で広まったというか定まったと。
初めは会計年度だけやったんですか、4月というのは。
いや、会計年度もうろうろしとるんです。実は。はい、それまでの、暦っていうか1年の間隔っていうのは、前の暦の時にもお話をしましたけれども、いわゆる、太陰暦ですから、お月さんの満ち欠けに、従ってします。だから今で言うとこの旧暦ですね。
はいはい、
だから、私たちが普段めくるカレンダーの1月1日、それが旧暦の暦やと思ってもらっても、構わないですが、そこから始まるわけですね。だから今のカレンダーも1月1日から1年が始まりますし、はい、人々の、暮らしも、
はい、
当時やったら幕府の仕事も1月1日から始まるんです。
なるほど。
はい。ところが、明治になりまして、
うん、
明治になって西洋列強と、対等に付き合うためにですね。
大国と、対等に付き合わないかん、
はいはい。はいはい。お月さんの満ち欠けですから、今の30日と31日とはちょっとずれてましたよね。
そう。
覚えてます
一月遅れがありましたな。
はい。基本28.5日ですから、はい、お月さん、
はい。
なので、ずれてくるわけです。
そりゃそうです、
はい。なら、4年に1回ぐらい、うるう月が出たりとかしてましたよね。
うるう月というのが、
はい、
12月以外の
そう
でしたな。
今は4年に1回の1日のうるうで進んでますけれども、はいはい、お月さんの満ち欠けで計算していくと、4年に1回ぐらい1月分ずれてくるんですね。そんなややこしい、毎度こう、暦の本を見ひんかったら、 分かれへんような暦カレンダーで西洋列強とはやっぱり暦が違うと文書がやり取りがですね
ややこしい
わけです。で、まずその付き合うためにも、まあ、その言ってみた太陰暦というのは、はい、旧態依然とした江戸幕府から旧態依然とした暦なので、はい、国を近代化するためにもですね、西洋列強が使っている同じ太陽暦でもって国の仕組みを作りましょうという形で明治以降を一遍にでは無理でしたので、うん、だんだん整備をしていきます。
は
あ、はい。暦そのものが入ったのは明治8年ですから。
明治8年。
はい。で、それ以降、年度が整備されていくんですが、はい、やはりまだ、その時、その時によってですね、4月始まりになったり、1月始まりになったり、10月始まりになったりですね、いろいろこう、その時の明治の政府の都合で、ある年には、その年の会計の、いわゆる、国の財政が足れへんようになったと。
うん、
で、次、その、ある、7月が納税期日なので、うん、じゃあその次の年度、そのまま行くと次の年度になるんだけれども、うん、それを今年度のうちに年度を変えちゃうと、今年の収入が何とかなると。そしたら、
ちょっと楽になるな。
明治政府はお金が何とかなるので、
なるほど、
国が成り立つと、そういうものすごい切羽詰まった事情で、会計年度をいきなり変えた時もあるんです。
そんなこともしたわけ。
はい、はい。あの、細かく言うと、うん、っていうような事情も実はあったりして、はい。で、安定してきたのが、だいたい明治19年ぐらいから。
そんなこっちへ来てから。
そうなんですね。
それまではいろいろ変わった。はい、
4回ぐらい変わった。
6月であったり、9月であったりするわけですか。は
いはい、そうなんです。
それは役所の会計のことでそういう、はい、
まあそのご都合主義やったんでしょうね。
ね、
はい、でまあやっぱそれはいかんというので、うん、整備をしていきます。で太陽暦を入れて、うん、列強とのまあそう付き合いをしていくわけですから。うん、でその時にやはり、単年度で会計って、まあ、国を成り立たせるためには、うん、区切りを持って、お金の計算、うん、決算予算をしていかないと国は立ちませんので。うんうんうん、でこれを会計年度という考え方で整備したのが大隈重信。
あ、そう。
時の大蔵大臣。大隈重信では経済通ですので、
なるほど。
で、ちょうどその、西洋の使節団で、いわゆる条約公会で、はい、岩倉智美なんかが行ってる間に、
岩倉智美はどっか行ってた、
はい、慶応使節行ってますから、あの、条約改正で。
なるほど。
はい。で、その間残ってた、三条実美と大隈重信が中心になって、幕府のそういう組織というのをきっちりしていくわけですね。
へ
え。で、会計年度っていう形の報告を年々、まあ、もちろん1年間の報告っていうのは、まあ、当時明治天皇ですから、はい、みんな報告はしてるんですけども、そういう会計年度の報告書という形でまとめたのは、大隈重信が最初というふうに言われています。
うまいことやりましたな。
まあ、そんだけいろいろその、ま
あ、困ったことがあったんでしょう。うん、
ですね。
うん、
はい。で、もう、あの、富国強兵で必死になって国を建ててる時なので、
う
ん、お金がいりますから、
お金いりますな。
鉄道を建て、作ってる最中ですしね。
そうか、そうか。
いろんなものをやってる最中
です。阪神間の鉄道あってその時期ですもんね。はい、
明治10年、11年ですからね。ね、
あ、そういうことで会計年度をきっちりせないかんということになってきた。
こ、
うん、
はいはい、れが明治8年。
8年。
明治8年の会計年度の報告。この時は、明治8年7月から明治9年6月まで、うん。これがこの時の会計年度なんです。
は
あ。今の4月とは違うんです。
なるほど。
はい、だからさっき、会計年度は行ったり来たりしましたと言いましたけれども、あの、初めはここだったんですけど、その後その税金の都合で、ちょっとずれて。はい。で、明治19年にようやく、まあ、そこで4月1日からというので、していきます。で、まあ、一つは、あの、大学、うん、学校の、学年っていう、
はいはい、
学年暦ですね。
はい、
これが、まあ、4月1日からなっていきますし、うん、まあ、それを国が推奨する形で、広まっていったわけですね。
面白いことやなと思いますな、はい。昔はね、学ぶところといえば寺子屋ですやん。寺子屋には入学式もなければ卒業式もない。はい、何年おってもええし、 その時オルモンが勉強してるということでしょ。そうです、そうです。もう全然違いますね、はい、その粘土の感覚なんていうの
は。そうですね、やっぱりどうしてもその時っていうのは一つに明治天皇を核とした一つの一本筋を通した国づくりを目指しますので、全国統一基準で教育をしていこうとするわけですね。ですから、今は、教科書も、地域でバラバラですけども、当時は教科書を作った時には全国統一教科書ですから。
なるほど。
なんかもうそこで、一つの目標に向かって、国民を進めるというか、いろんなものを進めていく、その一つのシステムが粘土なんですね。
なるほどね。いや、まあそういうことで、役所のこの会計年度というのが4月に始まった、来年3月までという、それが基本になって、で、学校教育現場にもそういう、こう時期を、一つ決めていこうというふうに移っていったというって考えてはいる。
考えていいと。
まあ、役所の仕事が4月に、まあね、会計年度ということで決まって、それでそれに、こう、学校も全部そういうふうになってくると、企業や会社やだってそんなん別々にしとくより絶対揃えんとあきませんよ。
そうですね。お商売人さんはもともとは石器ですから。
12月31日に。
落語にも、そうです。落語にもありますようにですね。かけ取りに行くわけですよね。
そうそうそう。
やってたんですけども、はい、僕税金を納めるにしても何にしても、いわゆる会計年度って
役所に従わない
と。役所に従わないといけなくなってきますので。
わざわざしゃあないで。
はい、そうなってきますね。
それで民間までずっと全部、会社の会計年度もそうなってきた。はい、そういうことなんだ。はい、だいぶ分かってきました。いやいや、聞くところによると、その9月から新学期ということをね、せないかんと言ってはる人は、諸外国が全部そやからと言いますやんか。これも不思議なことですね。
そうですね。この4月始まりっていうか、考え方入った時はね、ドイツとかイギリスとか、からの、考え方を教えてもらってしてるんですけども、明治に4月に統一されて、で、ところが、季節感も違いますから。
でしょうね。これ僕絶対あると思う。日本、農耕の国でしょ。それの作業がいろいろありますやん。だいたい4月、5月、6月、田植えが積んで、そして秋には収穫して、その間にはお月さんも見ないかし、ありますやん。お正月はお餅つきやしと、そういう年中行事との関係とか、四季の移ろい、それぞれの季節の感覚というものと、暦とは切り離せないです。
切り離せないですね。ね、
で、日本の場合はそういうものを基本にして作ってきたから、1月1日から始まってたけど、それがいろんな経済情勢やら、社会の情勢が変わる中で、4月が起点になった。で、やっぱりそれでも、日本とアメリカ、日本とイギリス、あるいはブラジルなんかではそれぞれ季節感違うでしょうから。
違いますね。
それに応じた暦ができていいわけですな。日本のははっきりしますね、そういう点で。農耕がやっぱり。
それがね、ベースにあると思いますね。
田植えはいつとか。
だから始まりと、要するに稲が実る一年のサイクルを考えたときに、田植えに至るあたりが始まりで、収穫することところあたりがゴールですから、それを思うと大体4月、9月、10月っていうのが、一つの締めというか、一年12ヶ月を、二つに割って考えるっていうような、半期ですね。
なるほど。
はい、6ヶ月単位ぐらいに、なると思います。はい。ただ、もうそれが決まってしまえば、アメリカとかが9月始まりだろうが、日本が4月始まりだろうが、それは、それはいいんです。だから、ただ、合わせろと、特に戦後ずっとね、議論がくすぶってたのが、今回のことで、いきなり大きく、声が大きくなって。
メインテーマになりました。
根強くあったんですけれども。
そうなんですか。僕はそういうことは知らなかったな。だから9月、アメリカにいる人は9月から新しい楽器ということで、言うてはるから、それはそういう国もあんねんな、ぐらいに思ってましたけど、割とそういう国が多いということを聞いて、へえーという感じにしてましたけど、なんか4月が普通や。年度の始まりは4月が普通やというふうに ずっと思ってましたけどね。まあそういう1月1日か、あの、大晦日までの1年が暦として残っているのを、今ではちょっと不思議な気がするぐらい。なんででしょうね。
そうですね。
なんでこれが残るんですか、その、新しい制度に、4月からが新年度というふうに、せっかく変えたのに、はい、未だにやっぱり、旧暦というんですか、
ね、旧暦がね、残りますね。やっぱりあの、文化っていうのは引き継がれていくんですね。今日から違うことしますっていうわけにはいかないので、はあ、やっぱり前のからのこう積み上げ、あの、なんていうかな、伝統的って言ったら古臭いとか言われるけれども、そうそうそう、やっぱり積み上げの中に暮らしっていうのは絶対ありますから、
そうですね、う
ん、ですから、いきなり、はい、そうですかって言って、変えられへんのですね。
なるほど。
なかなかこの西洋の合わせて太陰暦から太陽暦に変えた時も、うん、すぐに変えられないので、
ああそうか、
うん、で月遅れややれなんだ
ね、月遅れやれますもんね、
出てくるんですね。
なるほどね、はい、であのそういうこう決まった時は役所の会計年度がこやからこういうふうにするで言ってパッと決めて、
はい、
で、まあ、民間もそれに従うて、それじゃあ、うちもそうしますさ、うちも4月からに1年間しますさ、っていうふうに変えて、
はいはい、
学校もそうなって、はい、いうことになったのに、その旧暦というのが根強く続くのは、もう市民の中にそういう年中行事みたいなのがしっかりこうやって、はい、あの、根付いていて、
基本文化として。
それは変えないという、はいはい、あの、市民の、力、はい、力みたいなもん感じますね。
そうですね。はい。でもね、ただ困ったことがあったんです。あの、前、おひな様のお話ちょっとしましたね。はいはい、で、あの時に、あの、ま、地域的にはですね、はい、4月におひな様をするところがあると。
はい、あ。
地域の風習として。
はい、
うん。あの、だいたい一月遅れ。
うん。
だいたいそのあたりはですね、みんなでお弁当作って、はい、山へ登って遊んだりだとか、ひな人形を飾ったりだとか、それが4月だったんですね、はい。で、ちょうどその頃だと桃の花が咲いてますから、
はい。
あの、季節感として、うん、日本の、四季の移ろいの中の季節感として、行事がぴったりなんですが、
なるほど。
ところが4月3日、まあ本来3月3日なんですね。
はい、
で、太陽暦が入ってだいたい一月遅れになったので、
はい、
4月3日の一月遅れにやるように、まあ移行変わっていったんですが、
ほう、
学校でですね、
はい、
新しい暦で子どもたちは勉強してくるわけです。
はい、
で、子どもはですね、小学校で3月3日がおひな様というか桃の節句やと習ってくるわけです。
そりゃそうです。
ところが自分の家帰ったらですね、ね、4月3日にやるわけですよ。
そうです
か。はい。あ、うち、自分の家は、教えてもうたことと違う。
なる。
間違うたことをしてるのかと。特にだって幼稚園ぐらいは、そういう文化のどうのこうのわからないですから。で、幼稚園の大きな行事としては、おひなさんの行事っていうのはやりますので。
やりますね。
それが当然になってくるんです
。はい。
だから子供に泣かれると、親、じいちゃん、ばあちゃんはですね。
なる。
従わざるを得ないと。
なるほど。
ということで、もともとその時期あったおひなさんが、新しいカレンダーの3月3日の方へ、大半が、動いたと。
そういうことなん
です。はい。なってくるんですね。やっぱりそういうのですから、実際の季節感とはずれますので、
そうですね、
お祭りにつきものの桃の花は咲いてないし、と。いうことにもなると。
なる。
まあそこはもう妥協せなしょうがなかったんかもしれないですけどね。
そういう形で、年中行事やらしきたりのあること、
はい、
あるいは長年の経験やら、
はい、
蓄積で伝えられてきた、
はい、
あの行事、
はい、
作業ですね。そういうことの中で決め事っていうのがいっぱいありますやんか。
ありますね。はい、
これはあの、おっしゃったように、4月に、おひな祭りおかしいという感覚とは別に、これはもう絶対決まってんねんからというやつが、例えば、あの、210日って言います。
はいはいはい。
あれ、いつから数えて210日ですか？
あれはね、立春ですから。
立春から。
はいはい。
あ、
これはね、もう本当にあの、なんていうんですか、太陽の動きで計算しているものですから、
はいはい、
暮らしの感覚と、その、いわゆるルールとは別。
なるほど。
暦のルールなんですね。
なるほど。
はい。
これは許されるわけ
ですね。それはあの、ルール、暦の規則ルールですから変えられない。
そうか。
勝手に変えちゃダメなんです。
88やって言いますやん。
はいはい。
これはいつから数えて 88?
ですね、確かと。 ちょうどあの5月のこの連休の頃ですから、はい、
そうですか、
はいはい、あの節分から88夜ですね。
ああ、そうか、節分はね、はいはい、そうやね、はい、
まあ、あのお茶の美味しい時、うん、はい、なりますね。今年はね、お茶摘みとかもなかなかあのお出かけできなかったので。
なるほど、まあ、近くでね、お茶作ってる人がいて、はい、この間茶摘みするって言ってました。はいはいはい、うん、今そういうシーズンみたい。
そうですね。あの、大体農家さんというか、うん、農業やってるお家だと、一軒に一本ずつぐらいお茶の木を持ってることが多いんですね。
あ、そうです。う
ん、で、それはね、農家の方っていうのは私も前にお聞き取りしたときに、うんうん、先祖からの賜り物っていうんですよ。はあ、お家にあるお茶の木っていうのは。はあ、で、すぐには、葉が取れないので、で、そうやってご先祖さんが植えてくれたもので、
ええ、
今自分らが美味しいお茶を飲める、先祖からの賜り物っていう言い方をします。
あ、そうです。
はい、
まあ、あの、年中行事に、この暦と年中行事というのはもう重なってるみたいなもん。昔から伝統的に伝わってきた年中の行事を、はい、農作業を中心の考え方でしょうから、はい、あの、その作業の時期時期に合わせて、はい、そういうこう行事が組まれていったんだと思います。はいはい、未だにやっぱり言葉として残っているのもたくさんありますよね。
ありますね。
そんなんでいくつかおうち、6月から7月頃を言ったらどんなのがあるんでしょうね。は
い、そうですね。ちょうどまあ今ぐらいだったら田植えが大体、住んでいる頃、まあちょっと機械で植えるようになって早くはなったんですけれども、
だ
いぶ早いでしょ。一月近く早いんですね。ね、一つは手で植えた頃っていうのは20センチぐらいの苗の長さがないとうまく割らないんですが、はい、今機械で植えると半分ぐらいの。
あ、短いの？
あ、短いんです。長いとね、機械のいわゆる田植え機の機械のアームに引っかかっちゃうんで、
は
あ、短いんですね。ですから余計、まあ、品種改良もされてますから、田植えの時期が早まってはいるんですが、はあ、大体まあ、6月の後半、
ね、
はい、が、まあ、田植えが、うん、で、田植えって重労働なので、うん、で、田植えが、まあ、特に水の加減がありますからね。ああ、一気にやらないとダメですね。
そうそうそう、
稲刈りと違って、田植えっていうのはもう本当に日数が制限されますので、で、そうしたら、大変なので、で、田植えが終わると、お休み、農休みって言われるね。まあ、もう村一斉の、お休みっていうのがあったりして、ああ、 それを、サナーボリとか、サナーブリとか、
はい、はいはいはい。はい、
で、まあ、名前の由来は、さなえを振る。要するに、
はい、 はい、 はい、はい、
たう。それか、さのぼりで、さっていうのは、田んぼに植えた、うん、苗のことですから、で、登る。要するに、終わるいうことですね。
なるほど。
はい、仕事が一応上がるって言いますけども、それと同じね。で、さなぼりとか、さのぼりとかっていう名前で、農業の一日のお休みが。
そうですか。
はい、あったりしました。
なんか西宮市の教育委員会が昔に発行された年中行事、西宮の年中行事いう本があって、はいはい、僕あれ好きなんで、ようめくってみるんですけど、はい、ちょうど6月頃のところに、
はい、
西宮ってやった越水か。越
水とか。
越水とか、はい、下大市とか、
はい、ありますね。
あの辺でね、はい、このさなぼりという言葉が出てきたの、
はい、
今ふっと思い出しました。はい、やってたんですな。
そうなんですね。やっぱり重労働で田植えが終わって、
はい、
で、一息ついて、夏の草取りに、まあ、移っていくという。けじめですね。
なるほどね。それ以外にはどんなのがありますか？
そうですね。ちょうどこの頃、まあ、田植えを、っていうか、田植えが何を待ってるかというと、
はい、
麦を作ってるとですね、麦の収穫しないと次田植えできませんので。
そうか。
忙しいんですよ。
なるほどね。
はい。で、刈り取った麦、して、田んぼしつらえて、田植えすんで、
はいはい、
で、今度出来上がった麦をですね、
はい、
団子とかにして食べるんですね。おうどんにして食べたりだと。はい。で、この麦を食べる頃になると、美味しくなるのが、足が8本のやつ。
タコ？
そうです。
へ
ぇー。はい。これね、麦わらだこと言いまして。
はぁ
ー。この時期にタコ美味しいんです。
麦を、収穫して、
はい、
その頃に食べれるタコが美味しい。
美味しい。それで、麦わらだこっていう言い方。
わざわざ麦わらだこ。
半化粧っていうね。
まあ、半化粧、
はい、はい。あの時に、ちょうどその頃になりますので。
なるほど。そういう時期になって
きて、はい。夏祭りに、必ずタコの刺身を食べる祭りとかね。
はは。
はい、 あるんです。やっぱり
美味しいから食べるわけでしょ。
まあちょうどその時なので、やっぱり旬のものを食べるのは体にいいですから。
まあ、それはそうですね。はい、ああそうですか。
時期時期に応じた行事が。それぞれのやっぱり由来を示す名前でもって残ってるというふうに、はい、思っていただけるといいと思います。
今、問題になってるコロナの新ウイルス、ウイルスっていうのは、疫病と、まあ昔やったら言うたと思うんですけれど、そういうこう伝染病とか疫病とかですね、そういうものに対するこう祈祷なんかをして、厄逃れしたいというふうな行事は、なかったですか？
あります、あります。西宮神社とか、はい、今やったら、ナマゼの皇太子院だとか、はい、広田さんもしたかな、小石岩さんもしたかな、チノワって言いまして。
チノワありますね。
はい、チガヤっていう、イネ科の大きい植物を、大きい輪っか作って、はいはい、それをくぐると、夏闇と呼ばれる、まあ、夏バテ、もしくは、下に、リがつく、エキリとかセキリとか、うん、まあ、最近ありませんけれども、うん、ああいう下痢を伴うような、病気っていうのは大体夏に起きますので、そういう夏闇よけっていうことで、血の輪くぐりっていう行事が。
そうです、はい。それが今自分という。
今、6月の終わりぐらいですね。
終わりぐらいね。はい、なお、皆さん行ったらそういうのしてあるわけです、
はい。今年はね、ちょっとこの新型肺炎の関係で、肺炎から作ってあるとこが何件かありました。やっぱり切実ですからね。
祇園祭りがそういう祭りやいうことも聞いたことありますけど、それどうですか？
平安時代にもう大流行するわけです。
で、
はい。で、今と違って顕微鏡ないですしね。はい、なんでかが分かれへんので、とにかく悪いもんを振りまく悪い奴がおると、
はい。
で、その悪い奴をなんとか沈めるために、その悪い奴の親玉の、御頭天皇をお祭りして、
はい、
で、疫病を振りまく悪い奴らを抑えてもらおうと。考えて始めた祭りが、祇園御霊会というんですが、
そう
はい、それが、まあ、毎年のように疫病が流行るもんで、定例化、臨時やったんですけどね、定例化していって、はあ、今の祇園祭りの元になります。
あ、そうですか。
もう本当に原因が分からなくて、バタバタ人が死んでい
き今とよう似てますやん。目に見えへんを、わけの分からんもんを相手にせないかん。
はい、悪しき者を相手にせなあかん
わ。ねそれで始まった祇園祭り、
はい、
あそうですか。いや今年せやけど祇園祭りできるかどうか怪しいね。
ダメみたいです ね、まあ、ちょっと話がね結局難しいことにはなりましたけれども、ね、気持ちは祭りそのものは中枢は行いますので、
そうですね、はい、祭りそのものはあるんでしょう
か。神職さんのお祭りとかねそれはされてますので、
そうですね、まあ、田植えにしたって、はい、広田神社さんもお田植え神事
されて
みんな集まってやろう言ってはったけど、はい、いやそういうことはやめとこうと、はい、
役員さんだけでやってはりました、
ね、やっぱりやりはりました
、ね、祭りは大事です。やっとかなと
秋も特別の年になるかもしれません、はい、いやいや今日はお忙しそうな時にお邪魔して、はい、でまた西尾さんにいろんな頑竹のあるお話を聞かせて本当にこの時期にふさわしいお話を聞かせていただいてありがとうございました。またお願いします。
また暑い時には暑い時の話があります
よね。多分また来月も寄せていただくと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。